特集1、9月は防災月間です。地震を知る、地震に備える。元日、能登半島を襲った最大震度7の地震では、幾多のかけがえのない命が失われ、かの地で脈々と続いてきた人々の生活基盤に甚大な被害が生じました。それ以降も日本各地で規模の大きな地震が頻発しており、多くの活断層が走る京都府も決して油断することはできません。今こそ一人一人が地震によるリスクを知り、もしもに備えていくことが大切です。令和6年能登半島地震の被災地へ、府、市町村などから人員を派遣しました。災害派遣医療チームなどの専門部隊をはじめ、応急対策職員派遣制度に基づく職員派遣などを行い、被災地の支援に当たりました。リエゾン、避難所運営支援など、609人。DMAT、災害派遣医療チーム、32チーム、165人。その他ロジスティックチーム隊員4人。保健師等チーム、51人。DPAT、災害派遣精神医療チーム、6人。教職員、学校再開支援など、15人。広域緊急援助隊など、京都府警察、543人。緊急消防援助隊、487隊、1781人など、写真が4枚あります。1枚目、京都府警、能登に延べ543人を派遣。令和6年6月末現在。2枚目、避難所において被災者の健康観察をする保健師。3枚目、能登半島地震で被災した石川県七尾市での避難所運営支援などにあたるため、京都府職員35人、避難所運営支援33人、リエゾン職員2人が府庁を出発。令和6年1月9日。表紙の写真。令和5年度京都府総合防災訓練。保津川水辺公園、亀岡市。写真終わり。地震を知る。府内及びその周辺には22の断層があり、府内どこにいても地震によるリスクがあります。京都府広報官、まゆまろ。こんなにたくさんの断層があるなんてご存知でしたです。郷村断層帯、山田断層帯、若狭湾内断層、矢部断層、神林川断層、水戸家断層、殿田上吉腰畑断層、亀岡断層、羽部断層、花折断層帯、琵琶湖西岸断層帯、片木原水尾断層、光明寺金ヶ原断層、桃山獅子ヶ谷断層、大瀑断層、宇治川断層、有馬高槻断層帯、和塚谷断層、生駒断層帯、木津川断層帯、奈良盆地東園断層帯、上町断層帯。現在の社会情勢を踏まえ、16年ぶりに花折断層帯地震の被害想定を見直し、前回の調査から16年経過し、人口や耐震化率などの変化を踏まえ、府内最大の被害が想定される花折断層帯地震の被害想定を見直しました。耐震化率の向上により、建物の全壊数が4割以上減少し、それに伴い死者が3割以上減少するなど、地震対策の効果が確認できました。一方で、 電気火災の発生による建物の焼失数や、自力で脱出できない要救助者数が増加しています。引き続き、住宅の耐震化対策を進めるとともに、感震ブレーカーの設置等についても促進していきます。感震ブレーカーについて、後の地震への備えもチェック。人的被害、死者、平成20年の想定、6950人、今回の見直し、4660人に減少。負傷者、平成20年の想定、177510人、今回の見直し、68030人に減少。うち、重傷者、平成20年の想定、42600人、今回の見直し、9870人に減少。要救助者、平成20年の想定、8000人、今回の見直し、27400人に増加。避難者、平成20年の想定、48万2000人、今回の見直し、23万9820人に減少。建物被害、全壊、平成20年の想定、18万9070棟、今回の見直し、11万710棟に減少。半壊、平成20年の想定、25万6900棟、今回の見直し、14万7050棟に減少。焼失、平成20年の想定、1万3100棟、今回の見直し、2万3500棟に増加。地震・津波による被害想定をウェブで公開中。区域への影響が懸念される地震について、地震被害想定調査を実施し公表しています。また、各市町村において、最も大きな被害が見込まれる断層の被害想定についても見直しを進めています。詳細はウェブへ。インターネット、京都府における地震・津波による被害想定で検索。命を守るためには、住まいの耐震化が重要。後の地震に備えるで地震への備えを見てみましょう。全力で府民の皆さんの命と財産を守る。令和6年能登半島地震から8ヶ月。府では発災直後から被災地との連携のもと人員を派遣し、救助や救命、避難所での生活支援などに当たりました。今後も被災地のニーズに応じた息の長い支援を続けるとともに、今回の経験から得た教訓を府内の防災力強化に生かしていかねばなりません。能登半島地震においては、原因が公表されているデータによると、人的被害のうち約7割以上が家屋の倒壊によるものとされています。こうした結果を受け、府では木造住宅の耐震改修への支援を緊急的に拡充し、耐震化を加速させる取り組みを進めています。さらに、大規模地震や水害、事故など、あらゆる危機事象に迅速、的確に対応する拠点として、京都府危機管理センターの全面運用を開始しました。関連記事、後の府の取り組み内の京都府危機管理センター運用開始。今後も府民の皆さんの命と財産を守るために全力を尽くしてまいります。京都府知事、西脇隆俊。地震に備える。地震による人的被害を最小限にするためには、住まいへの備えが重要。関連記事、前の地震を知る。家具の固定などに加え、 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの方は、助成制度、補助金を活用した耐震改修をご検討ください。総務省消防庁、防災お役立ちツールもご参照ください。インターネット、消防庁防災お役立ちツールで検索。ステップ1、家庭でできる地震への備え。家具の固定や災害用の備蓄物資の準備などが重要です。さらに、感震ブレーカーの設置など、出火対策をしておきましょう。水と非常食を最低3日分、7日分が望ましい。寝室に防災用スリッパを常備。照明器具を固定。転倒防止ポールを設置。転倒防止マットを設置。ガラス飛散防止フィルムを貼る。感震ブレーカーを設置。揺れを感知して自動的に電気を遮断。ステップ2。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅におすすめの耐震改修。過去の大地震では木造住宅に甚大な被害が発生しました。今後の地震に備えるために耐震改修への助成を拡充し、短期間での耐震化を強力に推進します。詳細はこちら。インターネット、京都府木造住宅、耐震改修等、事業費補助で検索。対策1。市町村から派遣されるプロが耐震診断。我が家の耐震強度を診断。市町村から派遣される専門家による耐震診断を受けることができます。診断費は無料。ただし、専門家の交通費3000円の負担が必要です。必要な工事の概略をつかむ。外観調査を中心に耐震診断を行いますが、住まいの弱点やどの程度の耐震改修が必要かの目安を把握します。それをもとに耐震設計へ。写真が2枚あります。1枚目、木造住宅診断士による診断。写真提供、亀岡市。2枚目、地震のエネルギーを吸収する支口ダンパー。地震のエネルギーを吸収する支口ダンパー、制振装置を設置するなど、必要な補強方法がわかります。まゆまろ。お住まいそれぞれ最適な耐震改修が違いますです。写真終わり。対策2。予算の検討や同時にリフォームなど、我が家に適した耐震改修。生活に合わせて作り変えることで、安心して住み続けることができます。壁も耐震補強。支口ダンパーで補強。荒壁パネルで耐震補強。床下は足固めで補強。中脚を固定して地震による揺れを止める足固め。相談コーナーをフル活用。府や市町村には耐震改修に関する相談窓口があります。府内の建築団体が専門家による耐震設計無料相談会なども開催。これらもフルに活用してください。詐欺にご注意。耐震診断を装って訪問し、不必要な修理や高額なリフォーム、防災器具の販売を行う悪質商法にご注意ください。お得な制度で資金計画。耐震改修を機にリフォームを検討される方も、府と市町村による補助金や公的融資、所得税などの税控除など、耐震支援の資金制度を有効に使って予算を立ててください。要件を満たせば、耐震リフォームで所得税が減税。 昭和56年5月31日以前の木造住宅。詳細はこちら。インターネット、国土交通省、住宅をリフォームした場合に使える減税制度についてで検索。ご活用ください。京都の木造住宅耐震化助成制度。昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修限定。最高125万円中2が助成されます。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅。令和6年7年度限定緊急拡充中。木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置に要する費用の一部を木造住宅が所在する市町村が補助します。補助額、事業要件については市町村によって異なりますので、市町村窓口へお問い合わせください。工事費は家の大きさや工事内容によって異なります。市町村窓口はこちら。インターネット、京都府市町村住宅耐震化の取り組みで検索。耐震改修、中1、最高125万円、中2、補助。設計、工事に要する費用が150万円の場合、6分の5を補助、中2、一部の市を除く。適用例、設計・工事費用が190万円の場合、設計・工事費用 A190 万円マイナス補助額125万円中2イコール実質の負担額65万円中2以下。中1、倒壊の危険性が低くなる改修の場合。中2、市町村によりさらに補助の拡充があり、自己負担の軽減が図られる場合があります。中、終わり。簡易な耐震改修、屋根を軽量化など、最高40万円補助。設計・工事に要する費用の5分の4を補助。耐震シェルター設置、最高30万円補助。設置費用の4分の3を補助。問い合わせ先、建築指導課、電話 075-414-5349、ファックス 075-451-1991。 府の取り組み。京都府危機管理センター運用開始。府では災害や大規模事故発生時に危機管理の拠点となる常設の危機管理センターを整備し、3月から主要機能の運用を、7月から全面運用を開始しています。京都府危機管理センターの特徴。迅速な初動体制の確立。常設の災害対策本部会議室を備え、危機管理部職員が常駐することにより、災害発生時に迅速な対策本部設置などが可能に。被害情報を収集・共有するシステムの構築。空撮映像をリアルタイムで収集するシステムや、災害情報を一元的に集約する情報統制室を整備し、関係機関との円滑な情報共有を実現。災害時における業務環境の構築。関係機関からの応援職員が活動するオペレーションルームや、災害対応が長期化した場合に備えた備蓄庫等を整備するなど。写真が2枚あります。1枚目、府庁1号館6階に整備した危機管理センター入り口。2枚目、危機管理センターでの 地震災害対応訓練の様子。写真終わり。京都府総合防災訓練。府では毎年、総合防災訓練を行っています。令和6年度の訓練では、大規模地震と大雨との複合災害発生を想定。近畿2府7県の防災関係機関と地域住民が一体となった総合的な訓練により、相互の連携を深め、広域的な応援体制の充実、強化とともに、府民の皆さんの防災意識の向揚を図ります。写真が2枚あります。令和5年度の訓練の様子。1枚目、京都府警察機動隊によるビルからの救出・救助訓練。2枚目、要救助者のトリアージを想定した救出訓練。写真終わり。ご参加ください。令和6年度京都府総合防災訓練一般公開のご案内。メイン会場となる陸上自衛隊福知山訓練場での浸水災害、建物倒壊などを想定した救出救助訓練を一般公開します。その他、消防の特殊車両や自衛隊車両などの展示や防災に関する展示も実施。子供たちも楽しめるブースも予定しています。日時、10月27日日曜、10時から12時20分。場所、陸上自衛隊福知山訓練場。メイン会場には駐車場がありません。車での来場は、伊崎由良川河川敷の駐車場をご利用ください。バスで会場まで送迎あり。インターネット、令和6年度、緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練実行委員会ウェブサイトで検索。問い合わせ先、災害対策課。電話、075-414-4472。ファックス、075-414-4477。